聖書を朗読してメッセージを先生からいただきたいと思います。聖書箇所はヨハネの福音書4章21節から24節です。第3版ですと179ページ、2017年度版ですと182ページです。ヨハネの福音書4章21節から24節です。お読みいたします。イエスは彼女に言われた。女の人よ、私を信じなさい。この山でもなくエルサレムでもないところであなた方が父を礼拝する時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝する者として求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。本日はこの箇所から御霊と真理による礼拝と題して池田創造先生にメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。ご紹介に預かりました札幌国際キリスト教会牧師の池田創造と申します。今日は皆さんと共に礼拝を捧げることを許され、心から感謝いたします。薩内ライトハウスキリスト教会の皆さんとは、ユウ先生の伝道師就任式の時以来、お会いすることになります。本当に皆さんのお祈り、また愛の招きに心から感謝しつつ、ユウ先生ご夫妻の母教会の牧師としては本当に責任を感じている次第です。これからも主にあって共に歩んでいただきたい、本当に主の群れとして神様の栄光を表せるように、私たち母教会の牧師、また兄弟姉妹ともに祈らせていただきたいと思います。本年度実は3回、今日含めて3回来させていただこうと思っています。その 50% の理由は、ユウ先生に休んでいただきたい。1年目の牧師ですね、説教を準備するだけで大変なんですね、毎週。あまり生産性のないような仕事に見えるかもしれませんが、本当に精神的にも霊的にも追い詰められて、あっという間に1週間が経ってしまいますので、1年目の先生に少し休んでいただき、養われる機会を持っていただきたいということと、まあ、私自身もまた札幌国際教会の皆さんも、私がここに来ることでですね、ユウ先生ご夫妻の皆さんのために祈ることを忘れないでいたいと願っています。礼拝、交わり、宣教という3つのテーマで、3回今回来させていただきたいと思いますので、今日は礼拝をテーマに共に御言葉に聞ければ感謝です。説教の始めに一言お祈りさせていただきます。天の神様、2019年6月16日の主の日、こうやって薩内ライトハウスキリスト教会の皆さんと共に礼拝を捧げる恵みに預からせてくださり、心から感謝いたします。ここに招かれている一人一人が主の 尊い作品、最高傑作であり、また主の行い、主の子供として歩むように神様が召し出してくださっていることを心から感謝いたします。どうぞ私たちはあなたの御声に聞きます。あなたが喜ばれる人生を全うできますように助けてください。さまざまな思い煩いを神様の御手にお委ねし、今私たちを教えられやすい器、また変えられやすい器として整えてくださるようにお願いいたします。ひとときを御手にお委ねし、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。さて皆さんは毎週の礼拝をどのような気持ちを持って参加されているでしょうか。礼拝をどのように捉えているでしょうか。そもそも礼拝とは一体何か。新しい週をやり抜くための燃料補給、日常の雑事からしばし身を引き、心の選択をする場所、もしくは良いクリスチャンになるため、良い親になるため、良い子供になるため、良い人間になるため、私たちは礼拝を捧げているのでしょうか。毎週毎週礼拝を捧げますので、既視感のように実際は一度も体験したことがないのに、何かどこかですでに体験したことのあるように感じることがあるのではないでしょうか。毎週の礼拝が同じことの繰り返しのように感じるので、新鮮さが失われてしまう危険があります。そしてつまらないものに感じてしまう。おまけにお立ちくださいとかお座りくださいとかですね、指図され、なんとなく自由がない、窮屈に感じる時もあります。ずっと椅子に座って牧師の長いお話を聞かなくてはならない、もっと盛り上がる賛美をして生きて働く神様のことを体験したい、一方でもっと静かな厳粛な礼拝を捧げたいという人もいます。集中力に限界があるので礼拝全体を短くしてほしい、一方でじっくりもっと御言葉に聞きたい、静まりたいので長くしてほしい、このようなことは私実際に聞いてきた意見ですけれども、私たちが抱える礼拝に関する多くの問題は、私たちが十分に礼拝の目的を知らないことによるのではないかと思っています。礼拝は私たちの意識や時間、そして愛が他のものに向けられることを妬まれる神に私たちの心を捧げる行為と言えます。もう一度言いますが、礼拝は私たちの意識や時間、そして愛が他のものに向けられることを妬まれる神に私たちの心を捧げる行為と言えます。ですから礼拝があるのは神の栄光のためであって、自分の徳のためではないということですね。礼拝は自分の欲求を満たす場ではなく、神様のお求めになることに応える場であるということです。イエス様はある女性にそのような礼拝についての定義を教えました。お読みいただいたヨハネの福音書4章21節をもう一度お読みします。イエスは彼女に言われた。女の人よ、私を信じなさい。この山でもなく、エルサレムでもないところで、あなた方が父を礼拝する時が来ます。この女性とイエス様が会話する場面、私はこの場面を聖なる井戸端会議と呼んでいます。聖なる井戸端会議。一般的な井戸端会議は、井戸に水汲みに来る婦人たちがあれこれとおしゃべりをすることです。 もちろん現在井戸はありませんが、井戸端会議はしょっちゅうですね、ママ友やいろんな女性を中心にあちらこちらで開催されています。ヨハネの福音書ではある女性とイエス様が礼拝について語り合う聖なる井戸端会議が記されています。井戸端で休まれていたイエス様は女性に言いました。21節、私を信じなさい、私を信じなさい、強い命令形の言葉を持って女性に語りました。果たしてこの女性は何をイエス様のどのような言葉を信ずべきだったのでしょうか。4章のヨハネの福音書4章13節と14節をお読みしたいと思います。4章13節と14節、イエスは答えられた。この水を飲む人は皆また乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。永遠の命への水をイエス様から受けること、そしてそれが彼女のうちで泉となること、これがこの女性に求められた信ずべきことでした。先ほど紹介にあったように、私は2017年3月まで千葉県市川市の教会で13年間奉仕していました。住み慣れた市川市を離れるにあたりですね、多くの牧師仲間が送別会を持ってくれました。そこで話し合われた一つエピソードをお分かちしますが、教会における牧師の務めとは結局何なのか。御言葉と祈りに専念しなさいと、あのパウロ大先生が言っている。御言葉と祈りに専念する、説教と取りなしの祈りが牧師の主な働きであることは間違いないだろうと皆が納得していました。しかし同時に、どれだけ聖書の言葉が信徒の方々のうちで泉となっているのだろうかということも問われることを共有しました。信徒の方々が置かれた環境でしっかり神様を見上げているだろうか。クリスチャンが少ないこの日本の地にあって、泉を持つクリスチャン、すなわち置かれたところでしっかりと神を信頼し、この世の教えに吹き回されたりもてあそばされたりしない自立した泉を持つクリスチャンはどれほどいるだろうか。そのような主にあって自立しているクリスチャンを育てていくことがいかに大切なことなのか確認しました。そのためには語られる御言葉がその人のうちで泉となる必要がある。だから語っておしまいではなくて、語られた神の言葉がその人のうちで反芻され、クリスチャンとして神の子供として成長するような手助けを牧師はすべきではないかという話し合いをしました。イエス様との聖なる井戸端会議に参加していた女性にはそのような泉が与えられ、御霊と真理をもって神を礼拝する礼拝者へと導かれました。私たちは第3版の方が慣れてますね。礼と誠ですね、同じことです。礼と誠によって礼拝するように招かれました。イエス様の時代、こうやって男性が見知らぬ女性に話しかけること自体ご法度でした。しかしイエス様にとって性別は関係ありませんでした。またユダヤ人とこの女性はサマリア人ですけれども、反目していましたので、お互いに言葉を交わすことも避けられていました。通常ユダヤ人が北のガリラヤと南のユダヤに行き交うとき、わざわざ遠回りしてサマリアを通ることを避けていたほどです。直線距離3日の旅が6日間になったとしても、サマリアを通ることを控えていたわけです。 それほど彼らは犬猿の中であったのですが、イエス様にとってその民族の違いも関係ありませんでした。三つ目のこととして、イエス様との出会いの中で彼女のうちで泉が与えられるために最も取り扱われなければならなかったものは、彼女自身にあった罪の問題でした。罪、自ら孤独であることを選び、彼女は誰も水汲みに来ない暑い時間帯を選んで人目を避けていました。周りの人々も彼女を差別していました。自分の罪が許されて神の祝福が注がれることは本人も考えもしなかったことだと思います。しかし彼女の問題を知っていたイエス様は彼女を悔い改めへと導きました。今までの生き方から方向転換するように促したわけです。突然今までとは全然違う考え方がイエス様から提示されましたので、彼女は理解するのに苦しんだことだと思います。長い人生で培ってきた価値観や思想を変えることは容易なことではありません。しかし人に泉が与えられるためには、人のうちにある罪がまず取り除かれる必要があります。このようなことを知った上でですね、改めてこの聖なる井戸端会議、皆さん頭の中で思い浮かべていただきたいですね。私がヨハネの福音書4章7節から18節までお読みしますので、その聖なる井戸端会議の様子を頭に思い浮かべながら聞いていただきたいと思います。4章の7節から朗読いたします。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは彼女に、私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのである。イエスは答えられた。もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。その女は言った。主よ、あなたは汲むものを持っておられませんし、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手に入れられるのでしょうか。あなたは私たちの父ヤコブより偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸をくださって、彼自身もその子たちも家畜もこの井戸から飲みました。イエスは答えられた。この水を飲む人は皆また乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。彼女はイエスに言った。主よ、私が乾くことのないように、ここに汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。彼女は答えた。私には夫がいません。イエスは言われた。自分には夫がいないと言ったのはその通りです。あなたには夫が5人いましたが、今一緒にいるのは夫ではないのですから。あなたは本当のことを言いました。人がイエス様を信じるときに乗り越えなければならない課題はいくつもいくつもあります。それは高く分厚い壁のように感じます。イエス様が出会われたこの女性もそうでした。サマリア人であること、女性であること、取り返しのつかない罪を犯してしまったこと。しかしこのサマリア人の女性はイエス様の言葉を完全に理解していなかったのにもかかわらず、イエス様は彼女を永遠の命への水を受けるように招かれました。罪の許しを受けることで 神様との関係を回復し、神の言葉、福音、聖霊が彼女のうちで泉となり、礼拝者として生きる恵みに導かれました。4月21日のイースター、感謝のことに私たちの教会では中国人の技能実習生の3人が洗礼へと導かれました。ご存知のように技能実習生の方々はある意味劣悪な環境でこの札幌の地でも生活しております。日本人は工場を休みたいので、週末は休みたいので、ほぼ土日は仕事が入っています。そんな中、神様に希望を見出し、慰めを見出し、わざわざかつて敵国であった日本に来て、ただ金稼ぎをするだけじゃなくて、その魂の扱いを受けたことは本当に感謝なことです。しかしですね、彼女、私中国語できませんので、中国語礼拝担当の先生が学びをして、最後の方で私の学びが一緒にするんですけれども、あまり聖書のことを理解してないんですね。きっと普通の日本人牧師ならあと2年ぐらいは受洗前の学びをしましょうっていう話になると思うんですけれども、このサマリア人の女性もやっぱりそこまで理解していなかったんですね。実際に井戸に水を汲まなくていいような水をくださいと、まだ肉体の潤いを求めていた。しかしイエス様はそれでよしとしたんですね。入り口をある意味広くした。イエス、私たちはイエス様を信じるにあたり、特にシミュレーションにシミュレーションを重ねないと、名古屋人はこういうみたいですね、石橋を叩いて渡らないとっていうことがあるみたいですけれども、特に怪しいキリスト教、また教会の交わりに入るためには本当に前に進めないことが多くあるわけです。しかしイエス様は私たちにある意味シンプルな決意をするよう招かれています。イエス様を信じるにあたり、いろいろな壁がある。しかし永遠の命への水を与えるイエス様は、どんな壁をも乗り越えても受けるに値するものです。神の子供とされた後、またこの世のものは本当に一時的な渇きを満たすにしか過ぎない。永遠に私たちの魂を潤してくださるのはイエス様しかいないということを、その恵みをこれから経験させていただければ良いことだと思います。罪を悔い改め、イエス様が与える水をいただき、自分のうちに湧き出る泉を持ちながら、私たちは礼拝者として歩ませていただきたいと思います。そもそもこの礼拝という言葉はですね、ヘブル語から見るとひざまずくという意味なんですね。ひざまずく、どんなに偉いか、どんなに犯している罪が少ないか、どんなに良い行いをしているかではなくて、礼拝の条件は全知全能の神の前にひざまずくことから始まります。そしてひざまずいて永遠の命への水をいただきます。だから私たちは問われなきゃいけないんですね。私たちは偉い礼拝者となっていないのか、ひざまずく姿勢で礼拝に臨むのが真の礼拝の姿です。そしてイエス様は続けて教えます。4章のヨハネの4章22節から24節続けてお読みします。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。イエス様は22節で、サマリア人たちは知らないで礼拝していた。 しかしその知らないで礼拝していても、それは神様に良しとされていたことをお語りになりました。ちなみに当時のサマリア人が持っていたのはモーセ五書のみでした。聖書の最初の5つの書物ですね。しかし限られた聖書の言葉であったとしても、神様に受け入れられていたんですね。礼拝者にとって一番大切なのは、御霊と真理によって礼拝を捧げるということ。どれだけ聖書知識があるかということではない、選ばれた選民であるのかということでもない、どれだけ多くの奉仕をしているかでもないわけですね。イエス様ははっきりと命令口調で言っています。24節、神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。御霊というのはイエス様が与える霊ですね。礼拝はイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださった、その御業ゆえに父なる神様に捧げることができるものです。イエス・キリストを通してでなければ私たちは礼拝を捧げることができません。ですからこの御霊というのは、私たちの感情とかそういうこと以上にイエス様の霊、聖霊と言っていいと思います。そして真理とは聖書の言葉、御言葉と言って良いと思います。聖霊という御霊という聖霊の促しがあり、真理という御言葉が与えられ、人は神を礼拝し続けることができます。そして23節にあるように、御霊と真理をもって礼拝を捧げる時はいつか、今でしょ、もう終わってる言葉ですけれども、今がその時なんですね。そうなんです。今しなければ、あ、来年から始めますとかですね、そういうことではいけないわけですね。今が御霊と真理によって礼拝を捧げる時であると。ですから皆さんがこうやって時間や労力を割いてですね、礼拝を捧げることを神様は何よりも喜んでくださっています。愛に乾いている私たち人間は、世のもので潤いを求めるのではなくて、永遠の命への水をイエス様から求めるものでありたい。人間の持つ上渇きは、神を礼拝する、御霊と真理をもって礼拝することで泉となる、泉となって潤されることを教えられたいと思います。次にですね、今日はまあ新約聖書を聞いたので、旧約聖書からも少しだけ結論として御言葉に聞きたいと思いますが、詩編95編をお開きいただきたいと思います。ヨハネの福音書4章では、礼拝とは何か、その定義を確認しましたが、95編では実際の礼拝の捧げ方、もっと具体的なことが記されていますので、少し時間をとって聞いていきたいと思います。旧約聖書詩編95編の1節から3節をまずお読みしたいと思います。さあ主に向かって喜び歌おう、私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼう。まことに主は大いなる神、すべての神々に勝って大いなる王である。実際に詩編95編は、ユダヤ人たちが巡礼した際ですね、神に礼拝を捧げるときに歌われた賛美であります。改修賛美がまず捧げられていますが、95編1節の冒頭に、さあ主に向かってとあります。礼拝は主に向かって捧げられるものです。まあ、当たり前でしょうと思われるかもしれませんが、これ非常に大切なことなんですね。なぜなら礼拝はすぐにエンターテイメント化される誘惑があるからです。エンターテイメント化されるということは、礼拝が消化されていくということ、 消化されるということは消化って消ですね、消の方ですね。消化されるということは礼拝に出ることで自分が満たされることが目的となってしまうということなんですね。本来神に向かって捧げられるべきものが自分の満足のために捧げるものとなってしまう。だからこの冒頭ではさあ主に向かってと言われていますね。さあというのは直訳すると行きなさい、 Go ということですね。行きなさいということです。神様を礼拝するために自分の居場所から出かけなさいと、殺内ライトハウス教会に行きなさいということですよね。行って神様に向かって賛美を捧げ礼拝を捧げなさいと招かれています。私たち罪人はそうやって神様に意識を向けなければ、一番大切にしなければならない礼拝の対象となるべきお方をすぐに忘れてしまいます。これが私たち罪人の現状です。ですから1週間ごとに主日礼拝、主への礼拝があるということもそういう意味があります。礼拝は自分が罪人であることからを認めることから始まります。そうやって主の御前にへりくだる礼拝者は、この1節から3節にあるように救いの岩である神様に感謝と賛美の歌を喜びを持って捧げるように導かれます。3節では大いなる王という表現があります。神様の主権を覚えて褒めたたえています。大いなる王、イスラエルの民にとっては周辺の異邦人の攻撃妨害を克服して神殿再建によって経験的に味わったことですね。全知全能の神は異邦の神々よりも偉大である、異邦の王たちよりも偉大である、唯一賛美されるべきお方だ。私たちの心の中がさまざまな王に支配されている、それを神様にお委ねし、自分の本当の王様は神様しかいない、そういうことを礼拝の中で教えられていくわけです。4節5節、地の深みは御手の内にあり、山々の頂も主のものである。海は主のもの、主がそれを作られた、陸地も御手が形作った。私たちが礼拝を捧げる神は創造主なる神です。主なる神が具体的にどのように他の神々と違うかというと、全被造物を御手の中に収めている、王権を持って愛し、その民を愛し、全被造物を収め導いてくださるお方です。私たちの礼拝の対象となる神様は全知全能、また創造主なる神であるということです。で、そのような神に礼拝するように招かれています。6節と7節前半を読みします。来たれ、ひれ伏し、膝をかがめよう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。まことに主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊。積極的な悔い改めの勧めがなされています。ひれ伏し、膝をかがめ、ひざまずく、三つとも違う動詞が使われていますが、類語、同じような意味を持つ言葉ですね。そういうふうに、まあ、強調するときによく詩人はそれを使っていますが、ひれ伏し、膝をかがめ、ひざまずく、罪を徹底的に悔い改めるように。そして冒頭の来たれっていうのは入れということと同じ、直訳は入れですけれども、一節のさあ行きなさいという言葉と対応している言葉であります。で、これを考えるとですね、悔い改めに入りなさい、これは悔い改めて神様との豊かな交わりに入りなさいという愛の招きなんですね。ですから私たち人間で考えると、ひざまずくということは土下座するということで敗北を意味するわけですけれども、 神の前でひざまずくという行為は、ある意味この祝福を意味するということなんですね。決して罪の悔い改めは惨めな行為ではないということです。なぜなら神様の御前にへり下るとき、私たちは神様に高く引き上げられるからです。そうやって創造主なる神は自分の弱さを認める者たちを導いてくださる。そして私たちは私たちの神と創造主、全知全能の神を呼べる特権に、まあ、預かるわけです。そして最後7節後半から11節お読みしますが、今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を固くなにしてはならない。メリバでのように、荒野のマサでの日のように、あなた方の先祖はそこで私を試み、私を試した。私の技を見ていたのに40年の間、私はその世代を退け、そして言った。彼らは心の迷った民だ。彼らは私の道を知らない。そのため私は怒りを持って誓った。彼らは決して私の安息に入れない。礼拝の民の歩みの中心は何か。それは神の声に聞き続けることですね。7節の3行目、今日もし御声を聞くなら、羊にとって牧者の声に聞くことは命が守られることを意味します。高橋さんご夫妻は私の実家にも何度も来てくださいましたけれども、一時期私の実家で羊を飼っていた時期もあったんですけれども、そういう経験を通すとですね、本当に羊が人間に例えられる意味がよくわかるんですね。羊には申し訳ないですけれども、羊はあまり頭が良くないですね、そして本当に家畜として創造されたんだなとよく思うんですね。羊飼いがきちんと管理しなければあっという間に死んでしまう。我が家の十数頭の羊もあっという間に死んでしまったですね。病気が一頭病気になって死んでしまったんですが、まあ礼拝とは神の御言葉に聞き続けること、それがないところに礼拝はありえない。礼拝を捧げますと言って大牧者であるイエス様の声に聞く時間が5分だったらですね、ちょっと違うんですね、神様の御心を知り、その御心に従っていくのが礼拝者の歩みであります。それをしなかったからイスラエルの民はメリバ、マサで神の裁きにあった。エジプトから救い出されたことを忘れ、モーセよ、水くれと、出せと、救い以上の印を求めてしまった。でモーセも答えてしまった。そのことゆえに、その世代のイスラエルの民は約束の地に入れなかったんですよ。モーセもまだまだ元気だったのに、あのネボ山、約束の地へが見えるところで元気だったけれども命を取られてしまったわけです。御声に聞かなければ神の厳しい厳しい裁きがあるということを私たちは覚えたいと思います。詩編95編をざっと見ましたけれども、羊である神の民が礼拝者として歩み続けるためには、命となる牧者の声、神の言葉を必要とします。ですから礼拝行為そのものは私たちにとっての命と言えます。今日もし御声を聞くなら、ヨハネの福音書4章でイエス様が語られた永遠の命への水は御言葉の糧をいただくことでもたらされます。礼拝は本当に不思議なものだと思います。この場所で語られる、ユウ先生が語られる御言葉、そしてここにいらっしゃる皆さんが神様と出会う、神様に取り扱われる、そして神様に派遣されていく、これは一回きりの経験であり奇跡だと私は思います。 礼拝には神様からのものと私たちからのものが混在するという不思議さ、奇跡があるわけですね。神と神の民が一つとされていく麗しさ、美しさがあります。そのような御霊と真理を持って礼拝を捧げる薩内ライトハウスキリスト教会の礼拝が本当に神様の祝福がを味わう、またこの地にあって神様の素晴らしさを伝える礼拝となるように祈りさせていただきたいと思います。お祈りを持って説教の時間を終わります。天の神様、御霊と真理を持って礼拝を捧げることができますように助けてください。主の日の礼拝はデジャブのような同じことの繰り返しではありません。毎週毎週同じような順番で進められはしますが、毎回神様はご自身の生きた言葉によって私たちを養ってくださいます。永遠の命への水がいかに素晴らしい祝福で、また恵みに満ちているかを経験させてくださいます。同じ御言葉、同じ聖書箇所に聞いても、本当に神様の素晴らしさ、神様の新しい約束を教えられ、恵みを経験させてくださいます。神様、あのサマリアの女性のように、私たちは全てのことを理解できていません。弱さを持っているもの、同じ罪を繰り返してしまうものですが、救い主イエス様を受け入れ、喜びと感謝で満たしてください。御言葉が私たちのうちにとどまり、それが泉となり、私たちのうちからあふれ出て、あなたの素晴らしさを伝えるものへと導いてください。あのサマリアの女性は村に帰り、イエス様のことを伝え、リバイバルが起こりました。御霊と真理を持って礼拝する者たちを通して、神様、あなたはご自身の御国を拡大してくださいます。どうか薩内ライトハウスキリスト教会の皆さんも御霊と真理によって礼拝を捧げ続け、あなたの御言葉がその泉となり、平日の歩みにおいてもあなたの福音を、香りを放つ器として用いてくださるようお願いいたします。どうぞ私たちを真の礼拝者として歩ませてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。